鏡ヶ池へ来てみる。関海寺の裏道の杉の間から谷へ降りて向こうの山へ登らぬうちに道は二股に分かれて、おのずから鏡ヶ池の周囲となる。池の縁には熊笹が多い。あるところは左右から追い重なって、ほとんど音を立てずには通れない。木の間から見ると池の水は見えるが、どこで始まってどこで終わるか一応回った上でないと見当がつかぬ。歩いてみると存外小さい。山頂ほどよりあるまい。ただ非常に不規則な形で、ところどころが岩に自然のまま水際に横たわっている。縁の高さも池の形の名状しがたいように波を打っていろいろな起伏を不規則に連ねている。池をめぐりては蒸気が多い。何百本あるか感情がしきれぬ。中にはまだ春の芽を吹いておらんのがある。割合に枝の込まないところは依然としてうららかな春の日を受けて燃え出た下草さえある。つぼすみれの淡き影がちらりちらりとその間に見える。日本のすみれは眠っている感じである。天来の奇想のようにと形容した聖人の句は到底当てはまるまい。こう思うと端に世の足は止まった。足が止まれば嫌になるまでそこにいる。いられるのは幸福な人である。東京でそんなことをすればすぐ電車に引き殺される。都会は太平の民を小敷と間違えて、すりの親分たる探偵に高い月報を払うところである。世は草をしとねに太平の尻をそろりと下ろした。ここならば五六日こうしたなり動かないでも誰も苦情を持ち出す気遣いはない。自然の利がたいところはここにある。いざとなると容赦も未練もない代わりには、人によって取り扱いを変えるような軽薄な態度は少しも見せない。岩崎や三井を眼中に置かぬ者はいくらでもいる。冷然として古今帝王の権威を風馬牛しえるものは自然のみであろう。自然の徳は高く人界を超越して大絶の平等感を無偏才に樹立している。天下の群衆を差し招いでいたずらに大門の憤りを招くよりは、蘭を苦縁に巻き景を百景に植えて一人そのうちに気がする方がはるかに得策である。世は公平という無視というさほど大事なものならば、日に千人の装束を陸して万歩の草花を彼らの屍に培うがよかろう。こんな中学程度の感想を練りに、わざわざ鏡ヶ駅まで気はせぬ。たもとからタバコを出してマッチをシュッとする。手応えはあったが火は見えない。敷島の先につけて吸ってみると鼻から煙が出た。なるほど、吸ったんだなとようやく気がついた。マッチは短い草の中でしばらく雨量のような細い煙を吐いてすぐ弱滅した。席をずらせてだんだん水際まで出てみる。ヨガシトネは天然に池の中に流れ込んで足を浸せば生ぬるい水につくかもしれぬという間際で止まる。水を覗いてみる。目の届くところはさまで深そうにもない。そこには細長い水草が往生し沈んでいる。世は王女というより他に敬意すべき言葉を知らぬ。丘のすすきならなびくことを知っている。もの草なら誘う波の情けを待つ。百年待っても動きそうもない。水の底に沈められたこの水草は動くべきすべての姿勢を整えて アサナユーナニ、ナブラルルキヨ、マチクラシ、マチアカシ、イクヨの思いを菊の先に込めながら、今に至るまでついに動きえずに、また死にきれずに生きているらしい。夜は立ち上がって草の中から手頃の石を二つ拾ってくる。くどくになるかと思ったから、目の先へ一つ放り込んでやる。ブクブクっと泡が二つ浮いて、すぐ消えた。すぐ消えた。すぐ消えた。と、夜は心の内で繰り返す。透かしてみると、三茎ほどの長い髪が、物上に揺れかかっている。見つかってはと言わぬばかりに、濁った水がそこの方から隠しに来る。南無阿弥陀仏。今度は思い切って懸命に真ん中へ投げる。ポカーンとかすかに音がした。静かなるものは決して取り合わない。もう投げる気もなくなった。絵の具箱と帽子を置いたまま右手へ回る。二間余りつま先上がりに登る。頭の上には大きな木がかぶさって体が急に寒くなる。向こう岸の暗いところに椿が咲いている。椿の葉は緑が濃すぎて、ことにこの椿は岩角を奥へ二三間遠のいて、花がなければ何があるか気のつかないところに新刊とし固まっている。その花が一日勘定しても無論勘定しきれぬほど多い。しかし目がつけばぜひ勘定したくなるほど鮮やかである。ただ鮮やかというばかりで一向陽気な感じがない。あとはなんだかすごくなる。あれほど人を騙す花はない。夜は宮間椿を見るたびに、いつでも養女の姿を連想する。黒い目で人を釣り寄せて、知らぬ間に炎然たる毒を血管に吹く。欺かれたと悟った頃はすでに遅い。向こう側の椿が目に行った時は、世は、ええ、見なければよかったと思った。あの花の色はただの赤ではない。目を覚ますほどの派手やかさの奥に、言うに言われぬ沈んだ調子を持っている。焦然としてしおれる宇宙の理科には、ただ哀れな感じがする。冷ややかに縁なる月下の街道には、ただ愛らしい気持ちがする。椿の沈んでいるのは全く違う。黒ずんだ、毒気のある、恐ろしい身を帯びた調子である。この調子をそこに持って、上辺はどこまでも派手に装っている。しかも人にこぶる様もなければ、ことさら人を招く様子も見えぬ。パッと咲き、ポタリと落ち、ポタリと落ち、パッと咲いて、幾百年の清掃を人目にかからぬ山陰に落ち着き払って暮らしている。ただ一目見たが最後。見た人は彼女の魔力から金輪際逃れることはできない。あの色はただの赤ではない。ほふられたる囚人の血がおのずから人の目を引いて、おのずから人の心を不愉快にするがごとく、見ているとぽたり赤いやつが水の上に落ちた。静かな春に動いたものはただこの一輪である。しばらくするとまたぽたり落ちた。あの花は決して散らない。崩れるよりも固まったまま枝を離れる。枝を離れるときは一度に離れるから未練のないように見えるが、落ちても固まっているところはなんとなく毒々しい。またぽたり落ちる。ああやって落ちているうちに池の水が赤くなるだろうと考えた。花が静かに浮いているあたりは 今でも少々赤いような気がする。また落ちた。また落ちる。あれが沈むことがあるだろうかと思う。年々落ち尽くす幾万輪の椿は水に浸かって色が溶け出して腐って泥になってようやくそこに沈むのかしらん。幾千年の後にはこの古池が人の知らぬ間に落ちた椿のためにうずもれて元の平地に戻るかもしれぬ。また一つ大きいのが血を塗った人玉のように落ちる。また落ちる。ポタリポタリと落ちる。際限なく落ちる。こんなところへ美しい女の浮いているところを描いたらどうだろうと思いながら元のところへ帰ってまたタバコを飲んでぼんやり考え込む。湯葉のおなみさんが昨日冗談に言った言葉がうねりを打って記憶のうちに打ち寄せてくる。心は大波に乗る一枚の板子のように揺れる。かのラオコンにはラオコンなどはどうでも構わない。原理に背いても背かなくってもそういう心持ちさえ出ればいい。しかし人間を離れないで人間以上の永久という感じを出すのは容易なことではない。第一、顔に困る。あの顔を借りるにしてもあの表情ではダメだ。苦痛が勝っては全てを打ち壊してしまうと言ってむやみに気楽ではなお困る。いっそ他の顔にしてはどうだろう。あれかこれかと指を折ってみるがどうも思わしくない。やはりおなみさんの顔が一番似合うようだ。しかしなんだか物足らない。物足らないとはまで気がつくがどこが物足らないかが我ながら不明である。したがって自己の想像でいい加減に作り変えるわけにいかない。あれに嫉妬を加えたらどうだろう。嫉妬では不安の感が多すぎる。憎悪はどうだろう。憎悪は激しすぎる。怒り？怒りでは全然調和を破る。恨み？恨みでも春婚とかいう私的なものならば格別。ただの恨みではあまり俗である。いろいろに考えた末しまいにようやくこれだと気がついた。多くある上書のうちで哀れという字のあるのを忘れていた。哀れは神の知らぬ上でしかも神に最も近き人間の上である。そこが物足らぬのである。あるとっさの衝動でこの情があの女のビューにひらめいた瞬時に我が絵は成就するのであろう。しかしいつそれが見られるかわからない。あの女の顔に普段充満しているものは人をバカにする薄ら笑いと勝とう勝とうと焦る八の字のみである。あれだけではとてもものにならない。